David's English Seminar.
Hi, my name is David, an English teacher and photographer from the USA. I'm here to teach you the secret of natural English for the next 30 minutes. We hope you will enjoy our show. We make a promise, if you listen every week, you'll be able to speak better English by 2020. This radio show is presented by Freebird Culture Club. Good evening, everyone. I'm David Munson. I'm an English teacher for this radio program. Call me Professor David.
僕は中学生のサトシです。学校の英語とは違うネイティブイングリッシュに興味津々です。まだ英語は全然ダメなんですけど、一生懸命勉強しようと思ってます。よろしくお願いします。
私は校長ののりこです。デビット教授の英語を私が日本語でサポートしながらお伝えします。
Chapter 59.
明日のこととか今より先のことを言いたいときはどうすればいいんですか？
まずは助動詞 will の使い方を覚えましょう。主語の次に will、 そしてその後に動詞の原型を持ってきて文章を作ります。
じゃあ明日映画に行きますはどうなりますか？
I will go to a movie tomorrow。
なるほど、意外に簡単ですね。
一般に will の使われ方は簡単なんです。例文を挙げてみましょう。明日は雨になるでしょう。
It will rain tomorrow.
私は来週の月曜日に祖父母の家に行きます。
I will go to my grandparents' house next Monday.
彼女は夏休みに台湾へ行きます。
She will go to Taiwan on summer vacation.
この電車は間もなく東京駅に到着します。
This train will soon arrive at Tokyo station.
放課後図書館へ行きますか？
Will you go to the library after school?
今夜は英語の勉強をしますか？
Will you study English tonight? Chapter
60。テキストには will と be going to は同じ意味って書いてあって、書き換え問題なんかもあるんですけど、両方とも本当に同じ意味なのかなって気になっちゃいます。
be going to も will と同じように後ろに動詞の原型を置いて未来のことを言うことができます。 be going to はすでに予定していることを話すとき、それに対して will はたった今固めた意思について話すときに使われるのでイコールではないんですよ。書き換え問題にはどちらに置き換えても差し障りのない例文が出されているのだと思います。
じゃあ具体的にはどうやって使い分けたらいいんですか？
さっき will と going to はイコールではないと言いましたけど、実生活ではよく入れ替えて表現されたりしています。最初に will について話しますね。 will は未来のことについて話す最もシンプルな方法です。未来の情報を与えたり聞いたりする場合によく使われます。例えば、すぐに冬になります。
Soon it will be winter.
明日そのパーティーに行きますか？
Will you be at the party tomorrow?
たくさんの生徒が来月そのフェスティバルに行くでしょう。
Many students will go to the festival next month.
それから未来の出来事を予測するときにも使われます。何が起こるのかを考えたり想像したりする場合です。例えば、来週は雨がたくさん降るでしょう。
It will rain a lot next week.
その試合は君のチームが勝つと思うよ。
I think your team will win the game.
一方、 going to はすでに予定があるとか何かが起こるとはっきり分かっている場合に使います。例えば、私たちは金曜日に弁護士と面会するつもりだ。
We are going to meet with the lawyer on Friday.
彼は髪を切るつもりだと言っていた。
He said he was going to get his haircut.
その美術館にはいつ行くつもりですか?
When are you going to visit the museum?
でも通常のケースではこの2つの違いはそれほど大きな問題ではありません。もし It is going to rain a lot next week と言ったとしても、また We will meet the lawyer on Friday と言ったとしても、意味が違ってしまうというものではありません。だからルールは覚えるにしても間違いを恐れる必要はないと言っていいと思います。
Chapter
61。理由を尋ねる時の疑問詞が why なんですね。今日は why の使い方について教えていただけますか。
why はどうして、なぜと聞く時に使います。 why の後に尋ねたい内容の疑問文を作ります。例えば why do you like Japanese dishes?どうして日本の料理が好きなんですか? Why do you want to play the guitar? どうしてギターを弾きたいのですか? Why was he late? なぜ彼は遅れたの? I don't know the reason why と言ったら、どういう理由か分かりませんという意味になりますよ。ではデビット教授に例文を発音してもらいましょう。
Why do you like Japanese dishes? Why do you want to play the guitar?Why was he late? I don't know the reason why.
Why は最も基礎的で重要な疑問詞の一つです。何かの理由が知りたい場合に使います。使い方は至ってシンプルですから、自信を持って使ってみましょうね。
Chapter 62.
Why の続きをやりましょう。 Why にはこんな使い方もあります。
That's why。
だから何々という意味で Because と同じような使われ方をします。
Why don't you?
そうしてみてはいかがですかと相手を促します。例えば
You have never eaten natto?
納豆食べたことないんでしょう。
Why don't you try it?
食べてみたらどうですか。はい、では次は
Why not?
そのまま訳そうとするとなぜ not なのと思いますが、例文を挙げてみると
Let's go to the movie.
映画に行こうよ。
Why not?
とこういう時に使えます。なぜ私が行かないなんて言うの、断る理由がないというイメージですね。
Why don't you? is a very useful expressionAnd we usually use it in two ways.
Why don't you 何々はとても便利な表現方法で、普通二通りの使い方があるようです。デビット教授から Why don't you の使い方についてもう少し説明を聞きましょうね。
First, to make a suggestion. This is the most common way.
まずは提案をする場合、これが最も一般的な使い方になります。
I'm so hungry. I forgot to eat lunch today. すごくお腹空いちゃったんです。今日はランチ食べるの忘れちゃったんです。
Why don't you have a snack? I think there are some snack foods in the cabinet.
スナックでも食べてみれば、戸棚に何かスナックがあったと思うよ。
Here, I'm suggesting that he should have a snack.
ここでは、僕は彼にスナックを食べたらと提案しているわけですね。
We can also use this expression to ask the reason why something isn't done, though we think it should be done.
それから、なぜしなかったのか理由を尋ねるとき、そうすべきだったのにと思うときにこの表現を使います。
I'm still hungry. 先生、まだお腹空いてるんです。
Why don't you eat something? I said you could have the snacks in the cabinet.
どうして何か食べなかったの?戸棚のスナック食べたらって言ったでしょ?
I did eat them. All of them. But it wasn't enough.
それは食べたんです。全部。でも足りなかったんです。
I see.
ああ、そう。なるほどね。
Chapter 63
この間池袋を歩いていたら外国人に話しかけられて道を聞かれて困っちゃいました。
なんて聞かれたの？
サンシャイン水族館はどこだって。
淳二君聞き取れたんですね、すごいじゃない。
パンフレットを差し出されてなんとなくそうなのかなと思っただけなんです。
それでなんて答えたの？
サンシャイン60を指さしてゴーストレイトって言いました。
素晴らしい。
でも実際は東急ハンズの横にエスカレーターがあってまっすぐ行けばいいっていう問題じゃないんですけど、あの人たちちゃんと行けたかな。
大丈夫ですよ、最近はみんなスマホのナビを見て確認するし。でも本当は何て言いたかったの？
まっすぐ歩いていくと右側に東急ハンズが見えます。東急ハンズの左側に地下に降りるエスカレーターがあります。そこはサンシャインシティへ行く地下通路の入り口です。サンシャイン水族館は案内が出てると思いますよって言いたかったんですけど。
わかりました。ではデビッド教授に英語で何というか聞いてみましょうね。
OK, sure. Go straight and you will see Tokyu Hands on your right side. There is an escalator to the left side of Tokyu Hand. Take the escalator going down to the first basement level. It is the entrance of Sunshine City.And you will see signs directing you to the Sunshine Aquarium.
もう一度一文ずつ確認していきましょう。まっすぐ行くと右手に東急ハンズが見えます。
Go straight and you will see Tokyu Hands on your right.
東急ハンズの左側にエスカレーターがあります。
There is an escalator to the left side of Tokyu Hands.
エスカレーターで地下1階まで行ってください。
Take the escalator going down to the first basement level.
それがサンシャインシティへ行く地下通路の入り口です。
It is the entrance of Sunshine City.
サンシャイン水族館は案内が出ているはずです。
And you will see signs directing you to the Sunshine Aquarium.
道案内は少し緊張しますよね。デビッド教授に道案内する時の英語のコツを教えてもらいましょう。
I see. Guiding people around can be fun, and there are some useful phrases that make it easier to give them interesting and useful information.
コツね。道案内って楽しいんだよね。そういう時に楽しくて役に立つ情報を簡単に説明できる便利な使い方があるよ。
For example, to point out something interesting while walking.
例えば歩きながら面白い何かを指して。
To the left,
左手に
you will see ramen jiro.
ラーメン二郎が見えてくるよ。
Go straight.
まっすぐ行って。
Turn to the right.
右に曲がって。
Up ahead, you will see Nakano Station.
その先に中野駅が見えます。それでは今のフレーズを使ってデビット教授に道案内をお願いしましょう。
Sure.To the left, you will see Ramen Jiro, a famous ramen shop popular with students and salarymen.
左手にラーメン二郎が見えてくるよ。学生やサラリーマンに人気の有名なラーメン店なんだ。
Up ahead, you will see the entrance of Nakano Broadway, a place famous for anime goods.
その先に行くとアニメグッズで有名な中野ブロードウェイの入り口が見えてきます。学校英語では2人の間で盛り上がっている話題なら Between A and B、 そして3人以上なら Among を使うと習っていますが、ナチュラルイングリッシュでは With を使うのが一般的なのだそうです。
Chapter
入院してる時に両親からスマホを買ってもらったんです。父はスマホとかパソコンが大嫌いで、そんなものより外で遊べってタイプなんです。でも父のガラケーがとうとう壊れてやっとスマホにしたんですけど、タップがうまくできなくて 2,3 行打つのにすごく時間がかかるので、いつもイライラしてます。
アナログ世代の中にはスマホに馴染まない方もいるのかもしれませんね。
父は Wi-Fi が何かも理解していませんよ。
There are many words related to smartphones, but I'll teach you the most common ones in sentences.
スマホに関係する言葉はたくさんあるけど、特に一般的と思うものを文章にしてみるね。
Wi-Fi means a wireless internet connection.
Wi-Fi はワイヤレスインターネットコネクションの意味です。
Wi-Fi is often free, so people may prefer it to using their cellular data, which they have to pay for.
Wi-Fi は大抵無料だから、みんなデータ通信にはこちらを使うかもしれないね。
Everyone worries about their batteries too.
みんなバッテリーの心配もする。
If we're running low on power, we'll want to find a charger and an outlet so we can charge our batteries.
もし電池が残り少なくなってきたら、充電器とコンセントがあればバッテリーチャージできるね。
If there's no outlet, we can still use a USB cable and an external battery, also called a power pack.
もしコンセントがなかったら、USB ケーブルや外部充電器が使えます。外部充電器はパワーバンクとも言うよ。では、スマホに関連した単語をまとめてみましょう。電池
Battery
充電器
Charger
コンセント
Outlet
外部充電器
External Battery
パワーバンク
Power Bank
タップ軽く指でキーを打つこと
Tap
スワイプ指でドラッグをしたり画面を横切ったりして操作すること
Swipe
タイプキーボードをタップして言葉を作ること
タイプ
アプリ
Applications or apps for short It's always app, never アプリ
アプリはアプリケーションズ短縮形は APP、アップですね英語ではアプリとは言いません
へえ、英語で言うときはアプリじゃダメなんですね。アウトレットは安売りショップのことだと思ってました。フリーバードカルチャー教室はただいま受講生募集中です。英会話、ウクレレ、ボイストレーニング、沖縄三線、カメラ、ギター、楽しいが目白押しです。検索はフリーバードカルチャー西東京でよろしくお願いいたします。
Around the world in 5 minutes. ここではデビッド教授が世界の国々の面白いことを教えてくれますよ。
Number 1. Ludwig von Beethoven was one of the greatest composers. He lost his hearing completely when he was 40, but he could hear music in his head. He was a really persistent guy.
ベートーベンは偉大な作曲家の一人です。彼は40歳の時に聴力を完全になくした。だけど頭の中で音楽を奏でることができたんだ。本当のタフガイだよ。
Great!
Number 2. Mont Saint-Michel is a religious commune island in France. There aren't any roads to Mont Saint-Michel when the tide is high. It's a really different kind of place.
モン・サン・ミッシェルはフランスの修道院だよ。道潮の時はそこに行く道がなくなるんだ。本当に不思議だよ。
Wow! I wanna go there.
Number 3. Maybe you've noticed that Tokyo Tower looks like the Eiffel Tower. The Eiffel Tower was a model for the Tokyo Tower. The original was built in 1889.
東京タワーはエッフェル塔にそっくりだ。エッフェル塔は東京タワーのモデルだったんだ。1889年に建てられたんだよ。
I want to go there.
Number 4. The Olympic torch is lit in Greece. The torch is carried by many people. It's a symbol of peace. You might carry the torch in 2020.
オリンピックの聖火はギリシャで点火される。そして大勢の人によって運ばれるんだ。平和のシンボルだよ。2020年には君も聖火リレーに参加しているかもね。
I really want to go to the 2020 Olympics.
David's Song of the Week.
Did you ever notice how many songs are about love? Falling in love, being in love, falling out of love, remembering being in love. You get the idea.This week's song is I Say Fever by Ramona Falls, and it's another love song.
It came out on Ramona Fall's debut album, Intuit, from 2009. Its lyrics convey a feeling of not wanting to wait when everyone else says you have to wait. The singer wants to be with someone in particular, but he can't, and we don't know why. Everyone says he has to wait 5 years. Again and again, 5 years. And when he sings, I say fever, those words are an anagram of 5 years. It's a beautiful song full of longing. I hope you find it beautiful too.
これまで愛について歌われた曲がどれだけあるか気づいたことはあるかい？恋に落ちる、恋をしている、恋が終わってしまった、恋していたことを思い出している、他にももっとあるよね。今週の歌はラモナ・フォールズの I Say Fever、もう一つの新しいラブソングだ。この曲は2009年に発売されたラモナ・フォールズのデビューアルバム Intuit に収録されている。歌詞からは誰もが待てという時に限って待つのが嫌だったりする気持ちが伝わってくる。シンガーは誰かと一緒にいたいとひときわ望んでいるのにそうはならなくて、それがどうしてなのか僕らにもわからない。誰もが5年待つべきだと言うんだ。何度も何度も5年という。彼が I Say Fever と歌うのは、フィーバーはアメリカの口語で5年ということを表すアナグラム、言い換えだからなんだ。何かを心から望む気持ちが詰まった美しい歌だよ。君も美しいと感じてくれたらいいな。
A quick lesson on a single point.
ワンポイントアドバイスのコーナーです。この時間はデビッド教授がネイティブスピーカーならではの言い回し、言葉の使い方を教えてくれます。 Professor David, what will you teach for us tonight?
ステファニーのところへ遊びに来ていたキャッシーがもうすぐアメリカに帰るんです。その前にみんなで東京のいろんなところに遊びに行くってことになったんですけど、日本人は僕だけなんです。
それは英語を勉強するいい機会になりますよ。
でも待ち合わせとかどこへ行くとかご飯食べるとか、僕がいろいろ英語で案内しないといけないので、なんだかちょっと緊張しちゃいます。
ではデビッド教授にいろいろ聞いて予習しておくのはどうでしょうね。
That's great. I hope you have fun. Okay. Where will you see them?
それはいいね。楽しんでくるといいよ。どこで友達に会うの？
First, I will meet them in front of the McDonald's near my school.
最初に学校の近くのマクドナルドの前で待ち合わせしようと思ってるんです。
Did you tell them where to meet you?
友達にはそう言った？
Not yet.
まだなんです。
I see. You have to tell them, don't you? Repeat after me.
なるほど。じゃあみんなに言わないといけないでしょ？僕の後に続いていってね。
Can you meet me in front of the McDonald's near my school at 10?
Can you meet me in front of the McDonald's near my school at 10?
10時に学校の近くのマクドナルドの前で会えますか？
Where do you want to visit in Tokyo?
東京のどこへ行きたいですか?
Where do you want to visit in Tokyo?
Do you know Tokyo Skytree?
東京スカイツリーは知っていますか?
Do you know Tokyo Skytree?
There are some interesting places in Ueno.
上野には面白いところがありますよ。
There are some interesting places in Ueno.
Are you hungry? Do you like Japanese foods?
お腹が空いていますか？日本の食べ物は好きですか？
Are you hungry? Do you like Japanese foods?
ところで教授、サトシ君たちが行くのに一番いい場所って東京ではどこでしょうね？
It's a hard question to answer. It's such a big place with so many interesting places. It really depends on the day and who we are with. There is so much to see around here. You can't go wrong.Sometimes it's easier to go explore and find things than to try to plan. I say go somewhere you've never been before and just see what you find.
それは困っちゃう質問だね。そういう面白くて有名な場所はたくさんあるし、いつ行くか誰と行くかにもよるよ。東京には見るところが多いから、どこへ行っても失敗はないんじゃないかな。 計画を立てるより先にいろいろ調べたり探したりすると簡単なこともあるよ。今まで一度も行ったことのないところ、君が思った場所にすればいいんだよ。
フリーバードカルチャー教室はただいま受講生募集中です。英会話、ウクレレ、ボイストレーニング、沖縄三線、カメラ、ギター、楽しいが目白押しです。検索はフリーバードカルチャー西東京でよろしくお願いいたします。
この番組の聞き方についてお知らせします。この番組はサイマル放送で、ネットがあれば地球の裏側でも聞くことができます。でも繰り返し聞きたいときはポッドキャストで聞いてくださいね。デビット先生が最初はどんな単語を使っているのかわからなくても、繰り返し聞くことで理解できるようになってきますよ。 URL は http://debitsenglishseminar.caesar.net。 デビッツイングリッシュセミナーはスペースなしでくっつけてね。
This radio show is presented by Freebird Culture Club. Cheers. Sayonara merry-go-round. Here I am a man without the dreams I had, realizing I should